はい、じゃあ礼拝を始めます。
待ってました。
アレルヤ。じゃあ最初に御言葉を読んで始めます。エレミア書の31章、私はエフライムが嘆いているのを確かに聞いた。あなたが私を懲らしめられたので、くびきになれない子牛のように私は懲らしみを受けました。私を帰らせてください。そうすれば帰ります。主よ、あなたは私の神だからです。私は背いた後で悔い、悟って後ももを打ちました。私は恥を見、恥ずかしめを受けました。私の若い頃のそしりを追っているからです。エフライムは私の大事な子なのだろうか、それとも喜びの子なのだろうか。私は彼のことを語るたびに、いつも必ず彼のことを思い出す。それゆえ私の腹渡は彼のためにわななき、私は彼を憐れまずにはいられない。主の御告げ。あなたは自分のために標柱を立て、道しるべを置き、あなたの歩んだ道の王子に心を止めよ。乙女イスラエルよ、帰れ。これらあなたの町々に帰れ。裏切り娘よ、いつまで迷い歩くのか。主はこの国に一つの新しいことを創造される。一人の女が一人の男を抱こう。愛する天皇お父様、今日教会の方に、一つの荷物が届けられました。違う宗教に行くので、これはもういらないということで、聖書と十字架をこの教会に置いていった人がありました。主よ、どうかその人を憐れんでください。その人が本当に憐れみを受け、再びあなたに帰り、主よ、あなたがその人を捉えていてください。どうかその人が本当に今までに受けたそのイエス様に対する間違った情報、間違った知識、あるいはイエス・キリストという知性、品性を知らずして去ったのであれば、主よ、あなたのその麗しい愛によって戻してください。今私たちは再びあなたの御前に集いました。あなたに礼と誠と思って礼拝を捧げることができますように、私たちの賛美する唇を整えてください。礼拝する心を整えてください。ここに集っている人は少ないですけれども、しかしイエス様、あなたが確かに今この場所にいてくださることを感謝いたします。どうぞあなたが全ての栄光を受けてください。私たちはあなたを褒めたたえます。これからの時をあなたの御手に委ね、愛する主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。では賛美の時です。
今目の前にあるその韓国の賛美、はい、聖書と賛美歌の2冊です、
はい、
十字架なんですけど、
はい、
多分イエス様は誰かに伝道されて教会に通ってたんだけど、
はい、
多分ね、あの信仰がない人だと思う。それで導いた人もあんまりしっかりと導いてないような気がします、
はい、
そんで手紙が添えてあって、教会の庭に聖書と十字架を置いてありました。うちの信者ではありません。
それでこう書いてあったんです。
地上があって別の宗教に、
はい、
なること、
はい、
ですね、こんにちは、教会で必要だならば、うん、この聖書をお使いください。私には地上がありまして宗教を変えます、お願いしますって書いてあって、
はい、
2冊の聖書と十字架がこう大切に置いてあったんですね。綺麗なこうあれに入れて、
はい、
であったんですけど、私実はこれ書いてきてから、
はい、
これを見て私心痛んですっごく泣きました。なぜかというと、ここに宗教って書いてあるんです。宗教を変えます、
はい、
だからキリスト教は命であって宗教ではありません。
命だから、その命に預かり感謝して信仰するんです。で彼女はそれが誰も正しく伝える人がいなくて、宗教をキリスト教を宗教として、ね、歩んできたらしくて、生きておられるイエス様とは出会っていない。だから多分ご利益があるという、ね、宗教にそそのかれて騙されて行ったと思う。だから私たちはここで今あの客の言葉をイエス様に今手紙をここに書いたんです。パスタ、パスタ読んでください。
2010年7月30日、信仰の創始者であり完成者である主イエス・キリストの十字架と血潮と復活の命と父の恵みとにとどまることをイエス・キリストの名によって命じる。
アーメン。
御霊よ助けてください。
アーメン。
彼女は命を取り戻しにこの教会へ戻りますようにと。
アーメン。
彼女はこのメモしたのその下の方に書きました。だからこれを持って今後
になってきたい。ここが彼女がメモしたもので、この下がパスタがこれに対してイエス様にお願いと書いたものです。だから私たちは教会の庭に来て、そのイエス様の御言葉を置いていたその人が本当にイエス様を信じてイエス様の命に戻ることができるようにと私たちは祈らなければならないんです。そういう祈りが必要だから、たくさんの教会があるのに、他の教会ではなくこの天聖教会の庭にこれが置かれたのは、この人のために私たちは祈る必要があるということなんですね。だからことあることに教会の庭に十字架と聖書を置いてった人がイエス様、再び教会にイエス様に戻りますようにって祈ってください。そして私たちはそういうことを通してイエス様の命はまだね、もう一回見たいと思います。
名前は書いてないの？
ね、名前がねかろうじて書いてあるんだけど、それがその人の名前かどうかがちょっとわからない。
決めしかってるかもしれないね。
いや、名前をね、あの明かそうとしていないところがある。
名前わざわざ塗りつぶされてあったんですよ、
だから多分ね、あのご利益信仰占いとかそういうことに多分この人は走ってる、と思います。
十字架まで戻ったんだ。
いや、だからあの怖いんでしょ、十字架を置い自分の家に置いて、聖書を自分の家に置いて、その他の宗教を信じるっていうことは多分彼女には怖かったと思う。
まあ逆に言えばまだそういう恐れがあるということで、まだ望みがあると。
アーメン。そうです。
本当にの恐れがなかったらゴミ箱を捨てるはずですよ、十字架も聖書も。
そうです。
あ、まず教会のこういうところに持ってきてるということは、その人に少しはなかけらというか、
あるんだ。神様を恐れることはある、
罰されたら困る、だから神様を恐れてるんですよ、だから
正しい教会のところに持ってきてる。
そうです。
そのところだけまではね。
そうです、そうです。
下手したらね、あの焼き捨てたりさ、流したりっていうか、なんかそういうふうにね、する人もいるわよね、確かに。まだその人はね、ここ持ってくるだけまだ少しは、
恐れを抱いてるっていうことは、主がその人の中にこういうことしてあきませんっていうことを言っている。だから私たちが祈ればこの命はイエス様に戻ります。だから教会の庭に聖書を置いてった人、イエス様のところに戻りますようにって、イエスの皆によって命じる、イエスに戻れと、そうやっていつも祈ってください。じゃあ賛美しますか。
賛美します。
使徒信条を告白します、はい、使徒信条は我は天地の創り主天皇の主なる神を信ず我はその一人を我らの主イエス・キリストを信ず主は聖霊によって宿り乙女マリアより生まれポンテオピラトのもとに苦しみを受け十字架に受けられ死にて葬られ夜に下り三日目に死人の血を受けよみがえり天に昇り天の父なる神の右に出したまえり賢い生きたいで生きる者と死んだ者とを裁きたまわん我は聖霊を信ず聖なる行動の了解聖霊の交わり罪の許し体のよみがえり常しえの命を信ずアーメン、
もう一曲賛美します。今日は15章の3節から10節までここから、取り次ぎたいと思います。そこでイエスは彼らにこのような例えを話された。あなた方のうちに羊を100匹持っている人がいて、そのうちの1匹をなくしたら、その人は99匹を野原に残していなくなった1匹を見つけるまで探し歩かないでしょうか。見つけたら大喜びでその羊を担いで帰ってきて、 友達や近所の人たちを呼び集め、いなくなった羊を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなた方に言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。まずここから、イエス様は、ここが3つの例え話を話されます。この今お読みした99匹の羊と1匹の羊、迷った羊の例え、その次は、女が銀貨を1枚なくした、その銀貨のなくした例え、そして3つ目が放蕩息子の例え話です。イエス様はこの3つの例え話をもって、神様は確かに、その失った人を大切に、その失ったものをとても心配して、そして気にもんで、それを取り戻したらとても喜ばれるのだということを、話されました。その、まず第一の例えが今お読みしたところです。もし羊100匹を持っていたとして、そのうちの1匹を失ったら、羊が100匹いるというだけでもその管理は大変だと思うんですけれども、しかし100匹中1匹がいなくなったというのを、普通の人だったらなかなか気づかないかもしれないですね。きっとこの羊飼いはとても羊1匹1匹を大切にしていたんでしょう。それぞれに名前があったかもしれません。今日何々ちゃんは元気かな、何々ちゃんはどうかな、そういうふうにやって羊1匹1匹を大切にしていたかもしれません。そしてそのうちの1匹がいなくなった時、とてもその羊飼いは慌てふためくんです。99匹は野原に残しておいて、その1匹を探し出していくのがこの羊飼いです。私たちの羊飼いは一体どうなったでしょうか。イエス様ですね。イエス様、誠の羊飼いはイエス様です。イエス様はそのようにして私たちを見てくださいます。教会に100人いたとして、そのうちの、1人が教会から出ていった、そういう状況をイエス様はとても心に揉んで気に病んで、そしてその99人は教会に残して、その失われた1人を探しに出かける、それがイエス様だということをここでは言っております。そして羊を見つけたなら、見つけるまで非常に多くのきっとストーリーがあるかと思うんですけれども、また非常に多くの時間、非常に多くの労力もあるかもしれません。見つかるか見つからないかわからないかもしれませんし、もしかしたらその一匹が狼とかに食べられてしまっていたかもしれません。とにかくイエス様はその一匹、失われた一匹を本当に気を揉むほどに探し求めてくださる方です。そして見つかったならば、友達や近所の人たちを呼び集めて、見つけたから一緒に喜んでくださいと、もう天、イエス様のことですから天に置いて、天使たちに一緒に喜んでくれというふうに言って喜び祝うんです。7節、一人の罪人が悔い改めるなら、悔い改める必要のない99人の正しい人に勝る喜びが天にあるのです。天においてこれだけ喜びがあるんですから、ですから私たちもその失われた一匹、今日教会に迷ってきた一人の人、その人のために私たちは覚えて祈りたいと思います。そしてイエス様は確かにそのようにして一度は神様の言葉を聞き、神様に礼拝を捧げていたその人のためにきっと気を揉んで探していてくれていると思います。心の扉を本当に強く叩いて、そしてその人を引き寄せてくださると思います。私たちもその失った一人 王について気を病むんですから、ましてはイエス様ですあったらどうでしょうか。きっともっとその人たちのことを心配しているに違いないと思います。もう一つの例え話をお読みします。また女の人が銀貨を10枚持っていて、もしその1枚をなくしたら、明かりをつけ家を履いて見つけるまで念入りに探さないでしょうか。見つけたら友達や近所の女たちを呼び集めて、なくした銀貨を見つけましたから一緒に喜んでくださいと言うでしょう。あなたに言いますが、それと同じように一人の罪人が悔い改めるなら、神の御使いたちに喜びが湧き起こるのです。こちらの例え話ではですね、この銀貨です。失われるのは銀貨1枚10枚銀貨あるうちの1枚です。当時銀貨はですね、五重縄みたいに穴が開いていて、でそれで紐にくくって、でそれで、10枚とかいうその銀貨を、首飾りにしたり、そういったことが行われていたようです。で銀貨はお金ですから、1枚なくなったらその銀貨10枚分の価値のものは買えません。自動販売機で100円ずつ自動販売機だったら、10円玉 9枚では100円のジュースは買えないのです。銀貨1枚なくしただけでも、その100円分の価値は失われてしまうんです。そこで女は明かりをつけて家を履いて家の中を丹念に探します。この2つ目の例え話は、1つ目はイエス様のこと、2つ目は聖霊のことを表しているということをよく言われますけれども、そのようにして、この女は失った銀貨をよく丹念に探します。銀貨はですね、羊とかあるいは放蕩息子とかと違って物です。人格も持ちませんし、性格もありません。泣くこともありません。ただ物、じっとしているだけです。銀貨からすれば自分が失われた、はぐれた、そういう意識はありません。でも精霊はちゃんとそれを探し出して、よく探すんです。そして見つけたら喜んでくれるんです。銀貨からすればそういった意識はないかもしれませんけれども、しかし確かに精霊はそのようにして助けてくださる。何かあった時に弁護してくださる助け主であり弁護者であります、聖霊は。ですからもし本人からしてそういう意識がないものであったとしても、もし神様に愛されるものであれば、きちんとこうして見つけ出されて、そして見つけ出された時、一緒に喜んでくださいと言って、そのように神の見つかりたちに大きな喜びが湧き起こるのです。3つ目の例え話は、非常に長く、また深いんですけれども、ですので、ちょっと今はやらないんですが、これは父なる神様の、例えを話しております。この父なる神様でも全く一緒で、自分の一人の二人いる息子のうちの一人が、しかも自分の財産を半分使い果たしているのに、それでも待っているんです。その息子が出ていった方向をずっと見て、そして帰ってきたら死んでいたのが喜んだ、死んでいたのが生き返ったから喜び楽しもうではないかと言って、本当にすごく喜ばれるんです。不自然なほどに。イエス様がこの3つの例え話を言ったのは、それだけ失ったものに対して神様は心を止めておられるということです。父なる神様も、子なるイエス様も、聖霊も、皆人一人失うことを望んでいないし、そして見つかったらとてつもない喜びが湧き起こるんです。その探すという働きは、 私たちに委ねられています。天の神様は今人を通して福音が委ねられております。またそうやって目に見える兄弟姉妹たちを愛するということも私たちに委ねられています。ですから私たちもその神様からの委ねに従ってその働きをしていきたいと思います。私たちが本当に真にそれができるのはイエス様の思いを持っている時です。私たちはそのままの人間であればなんだ100人いるじゃない、まだ99人いるじゃないか、大丈夫じゃん、1人ぐらいどうだ、そういうふうに思うかもしれません。それは人間であればまあしょうがないかもしれないんですけれども、しかしイエス様の思いと一つになるとき、とてつもないその焦り、その人に対する上かわきが湧き起こってくるはずです。私たち自分たちがそういう思いになっていないのに探そうとしても、まあ、あんまり取り越し苦労になるかもしれませんし、なんでこんなことやってるんだ、そういう思いで探してもしょうがありません。まずイエス様に心が満たされるということを、そのことをまず求めてください。イエス様は失われた一人のに対してこれほどまでに三つ同じことを、同じ例え話を話されるほどこれは大事なことだと言われました。ですから私たちも本当にイエス様の思いが与えられて、そしてその失われた人を見つけられるようにというふうに祈っていきたいと思います。では一言お祈りします。愛する天のお父様、あなたが本当に一人一人に対して一人でもかけるということを、あなたはとてもそれはあなたの御心ではなく、全員が揃って天の御国にとどまるということをあなたは望んでおられるということを今日知りました。どうか神様、私たちがそのイエス様の心のうめきと一つとなることができますように。私たちのうちには愛がありません。人を思いやる心もありません。人が一人いなくなった、あるいは帰ってきた、そのことについて感動があまりないかもしれません。それは主よ、愛がないからです。私たちのうちに愛がなければあなたが愛で満たしてください。そしてあなたの喜ばれる働きをすることができますように。私たちもあなたの働きをして、そして今迷いの中にある兄弟姉妹を取り戻して、そして天における大いなる喜びのきっかけを作る幸いなものとして私たちを用いてくださいますように。またイエス様のその心と一つとなることができますように。この祈りを私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。アーメン。では祈りの時間に入りたいと思います。ではいつものようにこの時計回りで水野さんから始めてください。